中部電力 IR セミナー。この番組は証券コード9502東証プライム名称プレミア上場、中部電力の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月23日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード9502東証プライム上場名称プレミア上場中部電力株式会社コンプライアンス本部ホームグループ株式チームマネージャー川瀬隆夫さんです。大きな拍手でお迎えください。
中部電力株式会社コンプライアンス本部ホームグループの株式を担当しております川瀬と申します。よろしくお願いいたします。中部電力グループの中で電柱ですとか電線とかを保有してその保守や運用を行っているのが送配電事業会社の中部電力パワーグリッドという会社になります。でそれから中部電力ミライズという会社ですけれども、こちらが電気や都市ガスなどの販売を行っている会社、それから燃料ですとか火力発電事業について東京電力さんと共同出資して設立した会社として株式会社ジェラという会社がございます。で最後にですね、上場しております会社ですけれども中部電力株式会社ですけれども、こういったグループ の経営管理に加えまして再生可能エネルギー事業ですとか原子力事業などをやっておるといったことになります。ここから各今申し上げたですね会社 の事業の紹介についてもう少し詳しくご紹介をさせていただきたいと思います。中部電力パワーグリッドですけれども、こちらは暮らしに欠かせない電気を安全安価で安定的にお届けするといういわゆる安定供給ですけれども、こちらを実現するために送配電の設備の建設ですとか運や保守を行って発電所から生み出されてくる電気を皆様のところまでお届けするといったような会社でございます。でただそれだけを行っているわけではございませんで、もう少し詳しい新しい取り組みについてもご紹介させていただきたいと思います。直近の事例といたしまして2020年3月にはですね、日本外資さんとあと岐阜県の恵那市との3社でですね、恵那市の明智町というところで中部電力パワーグリッドで初めて地域マイクログリッドというものの運用を開始をいたしました。この地域マイクログリッドというものですけれども、地域内の再生可能エネルギーですとか蓄電設備などを使って電力を地産地消していくといったような仕組みでして、再エネの利用促進に寄与していくといったものでございます。さらにはですね、大規模な停電が発生した場合といったところでも、この配電も地域内で電力を安定的に自給できるということですので、地域の災害対応力の強化にも貢献できるといったものになります。他にもですね、この地域間連携線の増強といったものにも取り組んでまして、ご存知の方も多いかもしれないんですけれども、日本の電力の供給エリアですけれども、北海道から九州まで9つのエリアに分かれているということになるんですけれども、この間をつなぎます地域間連携線というもので一つになっているということです。でこれを増強すると何がいいことが起こるかということですけれども、あるエリアのところで、供給電力が不足する、ないしは逆に過剰になるといったようなことがありますと、それを適切に融通するということができるということです。特に太陽光発電ですね、最近かなり導入されてきてますけれども、こういった再エネの導入量が増加していくという中で、電気の需要の少ないですね春とか秋の季節に電気が余ってしまうというような問題が起こっているということなんですけれども、こういった連携線が増強されてくるということになりますと、エリア間で融通できる電気の量が増えるということになりまして、より効率的な再エネの利用ができるといったような効果があるということでございます。次に小売電気事業についてご説明をしたいと思います。中部電力グループの小売電気事業会社は中部電力ミライズと言いますけれども、このミライズが1年間で販売する電力量につきましては1024億キロワットアワーと、 いうことになっておりまして、全国で小売電気事業者は700社以上登録されておりますけれども、この中でシェアは 12% ということでございます。で、販売電力量のうち、家庭用はおよそ3割で、法人向けが約7割ということで、日本のものづくりに貢献をしているという自負を持ってございます。で、法人向けの電力につきましては家庭向けよりも早く自由化をずっとされてきたところなんですけれども、中部電力ミライズの方はですね、当社グループが、これまで、長年培ってきた強み、一つは技術力とか提案力ですね、もう一つはお客様と の幅広い接点と信頼と、こういったことをベースに事業に取り組んできたといったことでございます。で、中部電力ミライズは、エネルギー事業を通じて培ってきた技術力ですとか提案力を生かして、お客様のこうしたいですとかこうありたいというようなことを実現して、ビジネスを支えて暮らしを豊かにしていくということを目指す姿としておりまして、エネルギーコンサルサービスですとか、脱炭素のソリューションの提案をして、再エネの拡大ですとか脱炭素化の推進に一緒に取り組んでいくと、いったようなこともしております。それからお客様の生産工程にも入り込んで、試行錯誤しながら解決策を検討具体化していくということで、エネルギー利用のノウハウを持つ、中部電力ミライズならではのサービスを展開していると、いったことでございます。皆様はこのジェラという会社の名前お聞きになったことございますでしょうか。ジェラはですね、当社と東京電力さんが共同出資をして設立した会社でありまして、燃料事業ですとか海外再エネ事業、国内火力ガス事業を行っておるという会社でございます。まず燃料事業についてなんですけれども、ジェラは火力発電の燃料となります LNG 液化天然ガスでございますけれども、こちらの生産ですとか輸送を行っておりまして、その取扱量は年間で約3600万トンということで、こちら世界最大級ということになってございます。 LNG は燃焼しても硫黄酸化物が発生しない、とてもクリーンなエネルギーということで、石油や石炭と比べますと CO2 の発生量も少ないといったような特徴がございます。それからジェラはですね、国内外に再エネや低炭素の火力発電といったクリーンエネルギーの供給基盤を提供するということで、海外再エネ発電事業を展開をしております。2022年ちょっと古い時点で恐縮なんですけれども、アジアを中心に世界10カ国以上30件のプロジェクトが稼働して、電力供給を国際的にも展開をしております。それから国内の火力でございますけれども、こちら関東地方と中部地方を中心に26カ所の火力発電所を保有しておりまして、年間で国内の発電量の3割以上になる電力量を作り出していて、電力の安定供給にも貢献をしているといったことでございます。で、最後にちょっとアンモニアについてお話をさせていただきたいと思います。ジェラですね、CO2、 先ほど LNG は CO2 相対的に少ないという話もさせていただいたんですけれども、 CO2 を排出しない、ゼロエミッション火力発電というものにもチャレンジをしていくと、いったことをこう やろうとしておりまして、世界に先駆けて、アンモニアの燃料の利用、アンモニアのサプライチェーンの構築に取り組んでおるというところでございます。水素は燃焼時に CO2 を排出しない究極のクリーンエネルギーだというふうに呼ばれていまして、今現状世界中で注目度が高まっておるということなんですけれども、難点として取り扱いがかなり難しいといったことで、技術的な課題が多いといったことがございます。で、一方でアンモニアにつきましては、こちらの水素のエネルギーが変換された形態になりますので、アンモニアを使うことで水素エネルギーを効率よく輸送貯蔵ができるといったようなものになります。で、火力発電の燃料としてそのまま燃やしても CO2 を排出をしないという特徴がございます。ですので、火力発電の燃料を石炭からアンモニアに置き換えるということで、発電量はそのままに置き換えた分だけ CO2 を減らすことができるということになります。で、現状ですね、ジェラでは、碧南火力発電所で、アンモニアへの転換に向けた取り組みを進めておりまして、 最終的にはあのアンモニアのみでの発電というのを目指しておるというところでございます。であの中部電力の、主要な事業エリアですけれども、こちらも皆さんもご存知のところで愛知、岐阜、三重、静岡、長野の中部5県というところで、あの改めて、こちらを見てみますと、人口で言いますと約1700万人、 GDP ですと83兆円ということで、国内総生産の約 14% になっているという重要なエリアだというふうに考えております。で電力業界の市場規模につきましては約20兆円という非常に大きなものなんですけれども、その中で売上高、販売電力量について電力業界の第3位という地位を占めておるというところでございます。ここからは新しい成長分野として特に力を入れております海外事業ですとか再生可能エネルギー事業、不動産事業等についてピックアップしてご紹介の方させていただきたいと思います。まずはじめに海外事業についてご紹介の方をさせていただきます。脱炭素社会というのがこれ大事だというふうに考えておりますけれども、その実現に向けては国内だけではダメで、グローバルな貢献というのが求められるというふうに考えておりますので、特にヨーロッパ、アジア、太平洋地域を中心に脱炭素につながる投資というのを拡大しておりまして、これを通じて収益基盤の強化と利益の拡大を図っておるというところでございます。で海外で獲得いたしました知見を活用するなどして国内事業とのシナジーも高めていくといったようなことを取り組んでおるというところでございます。昨年度にはですね、当社として初めて直接出資で取得しました海外の洋上風力発電プロジェクトですけれども、オランダの洋上風力発電なんですけれども、こちらにつきましては建設初期段階から運営に至るノウハウ、それから生態系の保護ですねに関する取り組みの知見など、こういったことを蓄積して今後国内外の洋上風力発電事業にも活用していきたいというところでございます。それからカナダのエバー社というベンチャー企業にも出資をしております。こちらですけれども地熱事業をやっているというような会社になりまして、こちらに参加することでこの技術の国内展開というのもしていきたいということです。この会社が保有している技術なんですけれども、クローズドループ地熱利用技術というような難しい名前がついてますけど、地下にこうループを作ってそこに水を循環をさせるということで、地下の熱水ですとか蒸気が噴出されてこないような地域でも効率的に熱を取り出すことができるというようなものになります。こうしたことから掘削してみてですね、実際には地下の熱水とか蒸気がないということで開発が中止になるようなケースあるんですけれども、こういったことを使えばそういったリスクがかなり低減されるといったことで、かつ幅広いエリアでも開発が可能になるということでございます。でさらに従来の地熱発電とは違いまして、周辺 の温泉ですねへの影響ですとか、特に水が減ってしまう、温泉の水がなくなっちゃうっていうのが懸念されることですけれども、そういった影響がないということですので、地元と共存しながら発電ができるという点に着目しておるというところでございます。続きまして不動産事業を通じた地域の活性化ということにも取り組んでおります。不動産事業に関しましては主に日本エスコンという会社と中電不動産という2つの子会社ありまして、こちらの方でやっているということです。こちらも野球で日本エスコンさんはですね、北海道 のエスコンフィールドの開発整備を行っているということで、2021年から当社の連結子会社になっておるということでございます。不動産事業を全国で広域的に展開しておりまして、多様な開発によりさらなる成長を目指しておるというところでございます。一方で中電不動産につきましては、名前に中電というふうに入っているというところもありまして、中部エリアを中心に地域密着型の街づくりを行っておるというところでございます。続きまして、地域の活性化ですとか、課題解決への貢献についてのお話をさせていただきたいと思います。中部電力グループ電力の供給ということで、 いわゆる公益事業ということですので、社会課題の解決に寄与するという新たなソリューションのことで、新たなソリューションの提供を目指しておるということで、例を紹介させていただければと思います。一つ目はですね、公共空間での犯罪抑止ですとか、お客様が管理する、敷地ですとか建物の監視のために電柱にカメラを設置し監視するサービス、見守りポールでございます。こちらですね、膨大な設備を所有しておりますので、その設備をうまく活用していくといったようなサービスになっておりまして、現在500を超える多くの団体様にご利用をいただいておるというところでございます。2つ目はですね、e フレイルナビという、電気の使用量を AI が分析をしまして、フレイルというものを検知をしていくサービスになります。ちょっとまあニュースなんかでもちょくちょくこうフレイルという言葉、お耳にされることあるかなと思いますけど、どういう状態かと言いますと、健康な状態と要介護状態の中間の段階になるということだということでして、こういう方を早めに検知をしていくと、例えば自治体さんなんかがそういった方々へのサポートをこう早め早めにできるといったようなメリットがあるというふうにされております。それから地域インフラ事業といったことで、こちらについてもご紹介させていただきます。いっぱい新しいことやってるなってことを知っていただければと思っていっぱい持ってきましたんで中部電力グループですけれども、経営ビジョン 2.0 というものを作ってまして、2050年の社会像というのをですね、脱炭素化された安心安全な、分散循環型社会と捉えて、これを踏まえまして、足元の経営計画についても策定をしているということなんですけれども、資源循環ですとか、森林経営というような地域インフラ事業を通じて、循環型社会の実現ですとか、地域課題の解決に貢献していきたいというところでございます。パストという取り組みなんですけれども、こちらですね、当社グループとエコミットという会社さんとですね、資源循環型の地域づくりの実現に向けて業務提携をするということをしております。でこのエコミットという会社さんは、捨てない社会を叶えるというビジョンを掲げていらっしゃるということで、不要品をですね、回収して、選別再流通をするという、資源循環の仕組みというものを国内で展開している会社になります。でこの会社と連携してですね、当社グループの、PR 施設である家庭ショップなどに、パストというですね、この不要品の回収ボックスを、設置するなどして、資源循環型社会の実現に向けた取り組みを開始しておるというところでございます。それからですね、大林組さんのグループ会社とですね、合弁会社を、設立しておりまして、2027年4月をめどに、北海道で住宅用の木材の生産ですとか販売の開始を予定しております。北海道にはですね、トドマツなんかをはじめとする伐採をするような時期に迎えた森林資源が豊富にあるということなんですけど、その多くが有効活用されていないという現状があるということでして、これを有効活用できますと、住宅用の構造材の市場の国産化に貢献できると。でこれをきっかけに北海道内の既存の林業の事業者様と連携をしていってですね、林業の効率化ですとか大規模化に関する投資、技術開発などの仕組み作りに取り組んでいくということで、持続可能な林業ということの維持向上に取り組みたいというところでございます。続きまして、脱炭素社会実現に向けた取り組みについてご説明をいたします。中部電力グループでは2050年までに事業全体の CO2 の排出量をネットゼロにするという目標を掲げておりまして、その中で再生可能エネルギーの拡大ですとか、原子力発電の最大限の活用、水素、アンモニアのサプライチェーンの構築などを含みますゼロエミッション電源の追求などに取り組むということと、それに加えまして社会やお客様と一体となってエネルギー利用の電化ですとか脱炭素化を進めて脱炭素社会の実現を目指すということをしたいということでございます。で脱炭素という中でですね、再生可能エネルギーについて中部電力自体でどういうことに取り組んでおるかということでございますけれども、 中部電力グループは2030年頃までに再エネの発電容量320万キロワット以上という拡大目標を掲げております。2024年3月末時点で103万キロワットということになっておりまして、進捗率は 32% 程度ということでございます。この目標達成に向けましては、長年にわたる発電事業で培いましたプロジェクトの推進をする力をこちらを強みにしてですね、地域社会とお客様とともに積極的に開発に取り組んでいきたいと思っております。それから中部5県を中心に約200カ所の太陽光発電所を保有しておりますジェネックスグループさんというところを完全子会社化いたしました。こちらでですね、太陽光をはじめとした新規開発を加速させていくということで、ジェネックスは今200カ所以上の新規開発の計画を持ってますので、こちらで新規の開発も加速させていくということでございます。脱炭素に関する取り組みについてもう少しだけご説明させてください。中部電力未来図小売事業をやっている会社ですけれども、こちらではですね、お客様に参加をいただきながら新たな 再生可能エネルギー電源の開発を加速させていく、みんなで脱炭素プロジェクトというものを展開をしておるということでございます。電気を届けるだけではなくて、電気をお使いのお客様にもご協力をいただくということで、中部エリアの中の再エネ電源の開発ですとか、再エネ由来の電気の有効活用を進めていくといった取り組みであります。具体的にはまず省エネに取り組むということ、それから省エネのための現状把握をして改善策を立案で、それを実現をするということで、お客様の脱炭素化を進めていくということでございます。でさらにですね、屋根の上ですとか駐車場などでですね、有給スペースがあればそこに再エネを生み出すような設備を作っていく、でさらに水力などの地域の再エネの活用を拡大するエネルギーのグリーン化というものに取り組んでおるというところでございます。さらに先ほど申し上げましたけど、再生可能エネルギーお日様任せなところがありますので、電気が余るということが出てきます。でこういった時にタイミングよくお客様に電気を使っていただくようなデマンドレスポンスというものの支援をしていくということに加えて、脱炭素化に向けました現状の排出量の見える化にも力を入れているということでございまして、みんなで脱炭素プロジェクトを通じてお客様と一緒になって再エネを増やしていって有効活用していこうということに取り組んでおります。それから CCUS という事業についてですけれども、こちらですね、CO2 を回収をして、これをですね、貯留ですとか有効活用をしていくというプロジェクトでありますけれども、こちらについては名古屋港の周辺で一緒にやっていくということを進めておるということで、名古屋港は貨物の取扱量が日本最大だということで、CO2 の総排出量の 3% を占めるということになっておりまして、こちらにつきてはですね、2030年までに2013年度比で 35% 削減するという目標を掲げられているということでございますので、その目標に貢献するして日本アジアにおける脱炭素ソリューションの促進に向けた取り組みをしていくといったことでございます。で次に浜岡原子力発電所についてですけれども、こちら の再稼働に向けましては、地域の皆様と丁寧なコミュニケーションを図りまして、安全確保を大前提に早期再稼働に向けて全力で取り組んでおります。安全性向上対策工事を自主的に進めるとともに、3、4号機については新規制基準への適合性確認審査を受けておりまして、昨年はですね、プラントの設計に必要な基準地震動といいますけれども、こちらおおむね妥当という評価を受けて確定しまして、今年の10月には基準津波という津波の高さがどれぐらいかという基準ですけれども、こちらについても原子力規制委員会からおおむね妥当との評価を受けております。今後も再稼働に向けて真摯に対応してまいりたいというところでございます。これ以降ですけれども、決算の状況と株主還元についてのご説明をさせていただきたいと思います。まず2023年度の中部電力グループの決算概要、ちょっとだいぶ古い話で恐縮ですけれども、売上高が3兆6104億円、経常利益が5092億円ということになりました。またどうしてもタイムラグが生じる、燃料ですとか為替の影響でタイムラグが生じるところございますけれども、こういった期ゼロを除いた経常利益については3710億円ということで、非常に好調な決算と いうことになりました。この決算ですけれども、一時的な利益の押し上げ要因というものは含まれるんですけれども、原因といたしましてはパワーグリッドですね、こちらにおいて需給調整費用が減少したですとか、ミライズの方で頑張って電源の調達価格を低くしたといったようなところが要因といったようなことになっております。足元ではですね、資源価格ですとか為替もですね、大きく触れたりというところがございますし、国の制度なんかも順次見直しをされておりますので、事業環境としては不透明な状況ではありますけれども、こういった環境変化にしっかりと対応してステークホルダーの皆様への価値の提供を最大化すべく、成長に向けた取り組みを加速させていくといったことを考えております。次に目指す姿というところで、社会や制度との環境が大きく変わっているということがございますけれども、その変化を好機と捉えまして経営の体質を変えていくということが重要だと考えておりまして、事業ポートフォリオの見直しを実施をしておるというところでございます。経営ビジョン 2.0 では2030年までに国内エネルギー事業と海外事業や不動産事業などの新しい成長分野の利益を1対1にするということを目標にしておるということでございます。それから現在株式市場で非常に注目されております資本コストを意識した経営ですとか PBR の向上という面についてご説明の方させていただきます。各事業の自律的な経営ですとか最適な資源配分モニタリングを進めるということで、資本コストを上回る資本効率を実現をしていくということと、あと株主ですとか投資家の皆様と積極的に対話を行っていったり会場していったりということ、こういったことを通じて市場の評価も高めていくということで PBR の向上を目指すというようなことでございます。次に皆様のご関心も非常に高いと思います配当についてでございます。中東情勢の緊迫化のに伴う地政学リスクといろいろと事業の環境自体は不透明感あるんですけれども、財務状況ですとか株主還元方針を踏まえまして2024年度の年間配当につきましては昨年度から増額して60円という配当を予定をしておるというところでございます。株主還元はですね、株式会社である以上非常に重要なものだというふうに認識をしておりますので、先行きの収支キャッシュフロー財務の見通しなんかも踏まえた上で安定配当の継続と利益成長に応じた還元の拡大を目指すということでございます。最後に本日 のまとめということで、中部電力グループは一歩先を行く総合エネルギー企業グループを目指しているということ、こちらを覚えていただきたいなというふうに思っています。引き続き電力供給については変わらぬ使命の完遂ということで努めるということに、とともにですね、事業環境の変化に対応して新たな価値を創出していくということに取り組んでいきます。2つ目ですけれども、脱炭素社会への貢献をしていくということで、電源の方の拡大だけではなくて社会やお客様とともに脱炭素化を進めていくということでございます。3つ目は安定した株主還元ということで、安定配当と利益成長を踏まえた還元に取り組んでまいりたいというところでございます。以上で私の方でご用意した説明の方を終わらせていただきます。
ここまでは中部電力 IR セミナー、お話は証券コード9502東証プライム上場、名称プレミア上場、中部電力株式会社コンプライアンス本部ホームグループ株式マネージャー川瀬隆夫さんでした。どうもありがとうございました。
中部電力 IR セミナー、この番組は証券コード9502東証プライム名称プレミア上場、中部電力の IR 活動の一環としてお送りしました。